こんにちは、門垣敏子です。この時間、兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどうすればいいのか。例えば相続、会社の登記、成年後見、そして裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士の皆さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました西村健一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速今日の事例からご紹介したいと思います。いわゆる相続を争う続き、相続にしないというね、こういうお話のようですが、じゃあご紹介していきましょう。私は長年勤めてきた会社を定年退職し、今後の財産や身辺の整理をそろそろ始めていこうかと考えています。私には今住んでいるマンション、これは評価額が2000万円、そして預金、残高が1000万円ありますが、家族構成は同居している妻、そして結婚してそれぞれ所帯を持っている長男と長女です。私が亡くなった後には少なくともある程度の老後の資金と今住んでいるマンションを妻に残してあげたいと思っています。親子間、そして兄弟間の仲はあまり良くないので、残された妻や子供たちとの間で争いがないようにしていきたいと思っていますが、何か今からできる対策はありますか、という割とこうよくある事例のような感じでもしますね。早速ご紹介ください。
はい、まずですね、はい、このご相談者様、奥様と息子さん、はい、娘さんの、はいはい、4人家族ということですね。はい、
ね
で、就活として、身辺整理を、考えられているということなんですけども、
はいはい、
この方が、もしお亡くなりになった時のですね、相続の、はい、仕方といいますかね、相続される方がどなたなのかということですね、ちょっと基本的なことにはなりますけれども、はい、お話しさせていただきます。
一からお願いいたします。
はい、まず配偶者である奥様ですね、
はい、
この方はもう相続人ということになります。
そうですね。
であと、子供である、息子さんと娘さん、
はいはい、
このお二人も相続人と、そうですね、いうことになります。
はい、今まで教わってきました。
はい、で相続人は3名様ということなんですが、はい、それぞれ法律上定められている、相続できる持ち分割合というのがありまして、
は
い、
そうでしたね。
この相続分ということなんですが、
はい、
奥様が1/4、
はい、
で、息子さん娘さん、
はい、
がそれぞれ1/4ずつということになりますね。
はいはい、
でお話し合いを何もしなければ法律上そのような割合で相続をするということですね。はい、で、ご相談事例ですと、奥様のために、同居しているこのマンションですね、
はい、
奥様と同居しているマンションとある程度のこの老後資金を、奥様に残してあげたいと、
はい
はい、で、お話し合いをですね、そのまま委ねることも可能なんですけれども、
はい、
この相続人である奥様と、息子さん娘さん3人で、お話し合いをするとあまり親子関係とか兄弟間も、あまり仲良くないということですので、
はいはい、
できればそのご相談者さんが亡くなった後にお話し合い、相続人間で話し合いをするということではなくて、今できることを、
はい、
どういったことがな、対策としてあるのかっていうのが、今回お悩み相談ということですね。
で、
遺産分割協議というものがですね、相続人間でお話し合いでできるということなんですが、はい、このお話し合いというのは、まとまればですね、自由に、決めることが可能です。
そうですね、はい、うちの場合はそうでした。もう話し合いで、
はい
はい、もう全部母にとか言って、
そうですね、
はい、
で今回の場合ですね、息子さん娘さんが、自分たちはもうそれぞれもう結婚もしてて、所帯も持っておりいるので、全てもこのマンションとか、はい、預金ですね、全てを そのお母さん、まあ、ご相談者さんの奥様に、まあ、全部引き継がせるっていうことで、まとまればいいんですけども、ね、なかなかそう、うまくいかないことも結構あるんですよね。で、金額としましては、まあ、預金残高が1000万、
はい、
で、あとマンションが2000万ほどの評価額っていうことなんですが、まあ、これぐらいの金額だからそんなに争いにならないのではないんじゃないだろうかとか、はい、まあ、そんな何億とか何十億とかあるこうそういう資産家のお家の中だけのこう相続の争いの問題じゃないのかなって、お考えの方もいらっしゃる かと思いますけれども、実際のところですね、
はい、
まあ、ちょっとまあ古いデータにはなるんですけども、はい、だいたい 1% のですね、
はい、
相続、まあ、死亡すれば必ず相続が発生するんですが、
はいはい、
そのうちの 1% が家庭裁判所に何らかの申し立てがされております。
そうですか。 1%、
1% です。
それも家庭裁判所に持ち込むというのはかなりのあれですよね。
そうですね、話し合いがまとまらなかった時に、まあ、遺産分割の、はい、まあ、調停の申し立てですね。
ハードルの高い家庭裁判所まで行こうというぐらいですから、
はい、そうですね。ですので100件その相続の案件があれば、はい、そのうち1件はもう話し合いがまとまらない、
ね、はい、ちょっと高い確率のような気もしますね。
そうですね。で、まあ、その100件のうち1件はもう、
はい、
もう話相続人間、まあ、相続人間ですので、うん、当然身内ということになりますよ ね、
はい、
身内同士の話し合いが、まあ、それまで仲良かったのに、お金が絡むとたちまち仲良くなくなって喧嘩になったりとか、っていうこともまあまあよくあるっていうことなんですよ、で、この 1% の割合ですが、その、まあ、裁判所に持ち込まれた案件のうち、相続財産が1000万以下がもう 30% 以上を占めている。
そんなに多額ではないですよね。
そうですね。
それが3分の1ぐらいになる。
そうですね。持ち込まれた案件のもう 30% 以上はそんなに相続財産が大きくない金額でのもう争いということになってますので、今回のご相談事例で、まあ、争いになって裁判所に持ち込まれるということも全然おかしくはないのかなと。
そうですね。特別ではないということですね。
そうですね。ですので何もその資産家の争い、テレビドラマであるような、
は
い、
ね、
ああいう遺産争いで言われるような、まあ、高額な金額だけではない、
はいですね、
身近にこういう金額1000万以下の金額であっても、もう裁判所にこういう遺産分割の調停の申し立てがされる、
うん、そうしないと収拾がつかないからということですからね。
そうですね、はい。で、まあ、一旦これね、まあ、話し合い揉めますとね、うん、
はい、
それまで仲良かったのがもう本当に修復不能になってしまう場合とかもありますし、で、今現時点で仲良かった場合であっても、その実際この方がご相談者さんが亡くなった時にですね、仲が良くな、まあ、悪くなっている可能性っていうのもありますし、で、あと、まあ、それぞれ所帯を息子さん娘さんをお持ちなんですけども、その勤めていた会社が、まあ、ご自身であったりその配偶者が、まあ、リストラされたりとかですね、
社会状況的にね、何があるかわからないですね。確かに
子供の大学費用でお金がかかるとか、
はいはい、
なんかそういうので相続でできるだけもらえるものはもらいたい、権利主張できるものは主張したいという ことも可能性としては十分
そうですね
あり得るということなんですよね。
そうですね。
で、まあ、今回ご相談事例ではもうもともと親子間兄弟間もそれぞれ、あまり仲がよろしくないということですので、まあ、できればそのご相談者さんが亡くなった後はお話し合いをするのではなくて、あらかじめ今決めれることをやっていきたいというご意向ということですね。
はい。
で、そういう場合ですね、今できる方法としてはですね、遺言書の作成ですね。
はい。
はい。まあ、就活でよくね、出てきますけれども、エンディングノート。
はい。
まあ、よくエンディングノートを書きましょうとかね、
はいはい、
遺言書を書きましょうとかねありますけども、エンディングノートっていうのは、まあ、遺言書とじゃ同じなのかといえばこれ違うんですよ ね、
はい、
エンディングノートっていうのはあくまでその、まあ、ご自身 の、 その意思を表明している、
はい、
まあ、その中には法的な効力が発生している部分もあるんですけども、
はい、
自分が死んだ後は、お母さん頼むよとかね、なんかそういったことであったりとか、
はい、
仲良く兄弟間仲良くすることを願ってますとかね、はい、でなんかそういう、こう気持ちの部分が
思いをしたためるという、
はいはい、そういうものがこう書面として残ってたりするものですね、
はい、
がエンディングノートだったりするので、法律上有効であるこう遺言書とは、まあ、別のものですね、
はい、
で、まあ、エンディングのノートの中でも自分の全財産は、妻に残したいとか、はい、まあ、そういうことがこうさらっとこう、
はい、
書かれてた場合ですね、まあ、遺言書として自筆証書の遺言書として有効になる場合はあるんですが、
なるほど、
はい、
はい、
こうはっきりこうこれはエンディングノート、これは遺言書っていうのがこう分かれてるわけではなくて、まあ、知らずに書いたものが実は遺言書として有効になっている場合っていうのも、まあ、はい、あるのはあるんですが、
日付があってご自分のサインがあってってことですね。
そうですね、
あといろいろ条件はあるみたいでしたけどね。
そうですね、
はい、
で、まあ、そういう法律上の要件を満たせばですね、まあ、遺言書としては、
はい、
有効として
そっか、
はい、認められる場合っていうのがあるんですが、
は
い、ただ遺言書を残される場合はもうあくまでこれ法律上効力がちゃんと発生するように、
そうですね、
法律上の要件を意識して、
はい、
作成していかないと後からせっかく作ったのに、
はい、
これ
は
効力が発生しないということにもなってきたりしますので、
はい
はい、きっちりそこはですね意識して遺言書を作っていただきたいと思います。
はい、
はい、で、まあ、遺言書の種類としましては、まあ、自筆証書遺言、
はい、
であと公正証書遺言とですね、はい、まあ、大きく分けて2つあります。で、それぞれですねメリットデメリットデメリットというのがありまして、まあ、自筆証書遺言の場合ですと、まあ、思い立った時にも気軽に作成できる
そうですね
というメリットがありますね、はい、で費用もかけずにですね、はい、まあ、時間も費用もかけずに自分が思い立った時にすぐ作れるというのが一番のメリットですね、
はい、
ただしデメリットとしましてはやっぱり法律上の要件ですね、
はい、
しっかりと意識して作成しないと、うん、まあ、専門家が関与しない限りは、はい、なかなかこうせっかく作ったのに有効とならなかったりとか残念な結果になってしまったりですね、
はい、
でそういった場合ですね遺言書として有効にならなかった時はもうないものとして、
ああそっか、
当初 の、 何もなかった時に立ち返って、
うん、
相続人間で話し合いをしていただく、はい、遺産分割協議をまあ、委ねる結果ということになってしまうんですよね、
はい、
であとですね、まあ、最近ですと、こう就活の一環として、はい、まあ、遺言書作成される方が多くいらっしゃるんですが、 まあ、高齢の時に作ったもので、うん、判断能力、認知症の時に作られたものじゃないかなと、
はい、
いう、まあ、あの持ち分を、うん、こう相続分をもらえないとか、もらえる分が少ない相続人が、うん、なんとかこの遺言書の内容を無効にしたいために、はい、これ認知症を発症している時に作られた遺言書でないかと、うん、まあ、遺言無効の訴えのリスクが非常に高くなってきますね、うん、
はい、
はい、で、まあ、そういうデメリットですね、うん、であと裁判所にですね、
はい、
この遺言書が適正に、作られたものと、
はい、
その様式がちゃんと整っているかどうかっていうのをチェックを受ける必要がありまして、
は
い、
そうでしたね、
はい、まあ、これを兼任というんですけども、はい、まあ、兼任の手続きが必要になると、はい、というデメリットですね。
結構面倒なことかもしれませんね。
そうですね、うん、で、まあ、あのただですね、あの法務局によるその補完制度っていうのが、ね、はい、始まりまして、
はい、
あとそうですね、事実調書遺言、あの保管する場所ですね、あのきっちりとあの相続人の方に伝えておかないといけなかったりとか、はい、でないと見つけてもらわないと、
そうですね、
あの裁判所にチェックしてもらうにしても、
うん、
あの何もなかったと、
はい、
見つからなかったっていう、まあ、見つからないリスクもあったりとかあるんですけれども、はい、まあ、法務局によるこの遺言書の自筆調書遺言の保管制度っていうのがありまして、で、あの法務局で保管してくれるっていうので、まあ、紛失することはないですよね、で、あと兼任の手続き、裁判所のチェックも不要なんですよね、
はい、
ですので、まあ、こういうあの、まあ、気軽に、作成をされたい方であれば法務局によるその保管、自筆調書遺言の保管の制度を使えばですね、はい、この自筆調書遺言のデメリットは、まあ、だいぶ抑えられるんじゃないかなと、はい、ただしやっぱりあの遺言書の内容を実現するためにはやっぱり法務局に対してあの開示してもらうために戸籍を集めたりとか、
はい、
やっぱりそれは必要になってきます
ね。あ、そうなんですね、
はい、うん、で、あと、まあ、公正証書遺言ですけども、
はい、
あの公正証書遺言というのは公証人っていうあのもともと裁判官をされてたとかですね、あの法務局の都議官をされてたとかね、
はい、
そういうあの法律の専門家、うん、専門職として、
はい、
お仕事されてた方が、まあ、そういう任期が満了して退任された後に、まあ、退職された後に公証人として、
はい、
あのこういう作成をしたりするものなんですよね、
はい、
で、あの法律の専門家が作成するものですので、あの法律上の不備っていうのはまず考えにくいですね。ですね、
はい、
あの遺言書っていうのは法律上のその要件に従ってですね、あの作成しないと効力発生しませんので、うん、そういうあのせっかく作ったのにあの法律上の要件が満たされなかったっていうことはそれはまあないと考えてもいいと思います。
はい、
で、あと、まあ、保管もですね、公証役場という、あの、公証人が、まあ、勤務している、そういう役所みたいなところがありまして、
はい、
その公証役場で、保管されますので、もうこれも紛失の、
あ、そうですね、う
ん、リスクっていうのもありませんし、で、あとですね、あの、兼任の手続きですね、裁判所のチェックも、はい、まあ、もともと裁判官とかがされてたような方が公証人として作成したものだから、はい、もう法律上の要件に不備はないだろうと、まあ、推定されますので、兼任の手続きっていうのはもうそもそも必要ないと。で、あと公証人がですね、まあ、その遺言書を作成する方と直接面談しまして、
はい、
認知症をで判断能力が低下しないかどうか、
はい、
そういったチェックもしますので、
うん、
あの後からその遺言書が 無効であったとか、うん、訴えられたとしても、まあ、敗訴になる可能性っていうのも低く、うんうん、
はい、
まあ、そういうデメリット、 先ほどの自筆証書遺言のデメリットっていうのが、はい、もう全部これ
解消されますね、うん、
解消されてる、
そうですね、はい、
公正証書遺言ですね、
はい、
で、まあ、じゃあ公正証書遺言のデメリットっていうのは、うん、
はい、
やっぱり費用がかかると。
そうですね、
はい、
結構高額なんですか。
そうですね、あの財産の金額に応じてですね、
そうでしたね、
で、はい、あの相続人の数とかによっても、あの金額が加算されていったりしますので、はい、そうですね、まあ、あのこれぐらいの案件でしたら、まあ、交渉人の実費分でも、まあ、10万円もいかないかなと。
あ、はい、あ、そうですか、うん、はい、
ですので、まあ、あので交渉人も、まあ、自宅に来てくれたりとかですね、はい、出張とかもしてくれますので、で割とこうあの直接交渉役場に行かないといけないっていうわけでもありませんので、
うん、はい、ね、なかなかそういう場所を知ってる方って少ないと思いますのでね、
あまりね、その馴染みのある方っていうのはいらっしゃらないとは思いますけども、
はい、
自宅にも来てもらえますのでね、
はい
はい、我々は公正証書遺言を作成することをですね、まあ、あのおすすめはしておりますね。
でなおかつそういうのを作ってるよっていうのは言っとかないとダメですね、これもね、わからなかったら。
そうですね、で、まあ、その遺言書の中に遺言執行者っていうのも定めることが可能なんですよね。
あ、はい、
この財産について、うん、まあ、不動産について、うん、まあ、預金について全部を奥さんに相続させるっていう内容であれば、うん、はい、その奥さんが、まあ、その直接動かなくてもですね、遺言執行者が、はい、を定めておけばですね、遺言執行者が全部相続の手続きを代わりに、
はい、
奥さんに代わってやることもできますので、
はい、
遺言執行者がですね、その遺言書を作成したときに、
はい、
あのずっと保管をしておけば、
はい、
どこに何があるのかとかどういう内容なのかっていうのが分からなくなる、
なるほどね、
うん、分からなくなる、
はい、
なるということはなくなり、
心配はいらないということですね。
そういう心配はないですよね、
はい、
はい、で、まあ、その、内容ですね、まあ、ご本人さんが亡くなった後にその遺言執行者が、うん、その死亡の事実をですね、まあ、あの知らせてくださいと、まあ、奥さんにちょっとお伝えしておいて、うん、はい、で、まあ、それであとはもう遺言書の内容通りにですね、はい、あのお亡くなりになった方が、うん、書いた遺言書の内容を遺言執行者が、相続あの執行していくと、うん、いうことになってきますね。
はい、
はい、で、とですね、まあ、全財産をね、まあまあ、奥さんに相続させるっていうのが、うん、まあ、一番本来であればですね、ご相談者さんにとっては一番、
希望されてますよね。
希望なのかなと思うんですけども、ま、息子さん娘さんにですね、
はい、
あの最低相続で取得できるという、
はい、
遺留分っていうのが、
あ、はい、
あの法律上定められておりまして、
はい、
で遺留分っていうのはじゃあどれぐらいの割合なのかと言いますと、息子さん娘さん、法定相続分が、
はい、
まあ、4分の1ずつ先ほどあるとお伝え、
はい、そうですね、ご紹介いただきました、はい、
はい、でその半分ですね、
あ、はい、なおかつその半分、
その半分が遺留分と、
はい、あ、そうなんですね、はい、
ですので最低8分の1については、
はい、
もらえる権利として保障されていると。
はい、
で今回の、まあ、ご相談者さんの相続財産としまして、はい、マンションが評価額が2000万円、
はい、
で預金が1000万円ですね、で、まあ、そのままあ の財産、まあ、変異がなくてですね、ずっとこう3000万の価値をキープしていったと仮定してですね、
はいはい、
そのままお亡くなりになったときにこの3000万円の8分の1 の金額相当額、
はい、
これが遺留分ということになります。
はい、
息子さん娘さんが8分の1ずつ、はい、375万円ですね。
はい、
この375万円をもしこの全財産を奥さんに相続させるという遺言書を残された場合は、うん、息子さんと娘さんは375万円ずつをそれぞれ自分のお母さんに対して金銭請求できてしまうと、
はい、
これが遺留分の請求ということになります。
はい、
ですので、まあ、この遺留分を、まあ、じゃあそこからまあお母さんが請求されたら375万円払えばいいだけなんだなという、うん、まあ、そういう考え方もできますのでね。
はい、
はい、まあ、請求するかどうかは息子さん娘さんがそれぞれ考えることですので、お母さんが亡くなったといずれ自分のところにも相続が来るんだから、今請求してもお母さんもね高齢ですので、もうそのまま置いておこうっていうことも当然それもありえますので、
ね、そうです。だからそこが話し合いができれば一番いいわけですね、はい、本来ならね、
はい、
なるほどね。それ以外にもまだ、
そうですね、
はい、
で、まあ、ちょっとあまり利用はされてないようなんですけども、配偶者居住権っていうのがありまして、
はい、以前も一回ご紹介いただきましたね。
で、配偶者居住権ですね、まあ、2つ、まあ、種類2種類ありまして、はい、まあ、短期の居住権というものと、
はい、
まあ、今後ずっと続いていくという居住できるという居住権ですね、はい、まあ、要は短期ともうずっと続く居住権と2種類ありまして、はい、で短期の居住権ですね、当然もうこれ配偶者居住権ですので、
はい、
配偶者しか認められない権利ということですね、
はい、
お子さんには居住する権利は認められないです、はい、配偶者である奥さんですね、
はい、
で、まあ、この短期の居住権というのは、まあ、奥さんが相続することで当然にもうこのマンションに住める権利っていうのがあるということなんですね、
はい、
ただその、いつまでも住めるわけではなくてですね、はい、まあ、一定期間ですね、この遺産分割とかがですね、まあ、話し合いとかで、まとまった場合ですね、そこから、まあ、6ヶ月間ですね、
はい、
6ヶ月間は保証されるとか、
うん、
でそれか、まあ、相続開始から、今回のご相談者さんが亡くなってから6ヶ月ですね、
あ、はい、
まあ、どちらか遅い方ですので、うん、まあ、遺産分割がまとまるまではずっと、
はい、
まとまってから半年間は住めると、
そうかそうか、はい、はい、
いうことですので、
うん、
まあ、しばらくはずっと住めるかなと、
うん、
であと話し合いがですね、まあ、まとまらなかったとしても法定相続分であっても半分は相続の持ち分があるわけですから、
はい、
持ち分が少しでもあれば住むことっていうのは可能ですのでね、はい、で、まあ、そういう短期の居住権っていうのと、はい、でやっぱりちゃんとその住める権利っていうのを公にしたいと、はい、いうのをこれは登記することが可能なんですよね、
はい、
で、まあ、遺言書で配偶者居住権については奥さんに相続させると、
はい、
ただし所有権については、まあ、まあ、相続に、例えば長男に相続させるとか、はい、っていうのも可能なんですよね、
うんうんうん、
ですので所有権と配偶者居住権というのは、まあ、ちょっと別の権利なんですね、
はい、
でもし所有権をこのマンションの所有権全部を奥さんに相続させるっていうことになると、はい、この全部の相続財産として3000万のうち2000万を相続させた時点で、
はい、
もうこれ半分を超えてしまってるんですよね。
そうですね、はい、
そうしますと息子さん娘さんからなんかちょっと多くもらってないお母さん多くもらってるよねって、
はい、
平等にちゃんと法定相続分で分け、 分けましょうって、またこう争いのもとになったりしますので、ただそのこれ所有権の場合ですね。でも所有権を、まあ、息子さん娘さんに2分の1ずつ相続させて、で奥さんに住める権利だけを登記、で住める権利っていうのもあのこの2000万のマンションの評価額の全額ではなくて、まあ、このうちの、まあ、何割かが、まあ、例えば6割とかが配偶者居住権であって、あと残り1300万円、1400万とかが所有権であったりとか、
そういう
分けることが可能ですね。
そうですか、
ですので配偶者居住権、要は遺留分を、ね、で現金は全部奥さんに、ね、残してあげたりとかしたら、そしたら375万円先ほどね、息子さん娘さん遺留分があるとお伝えしましたけども、所有権を息子さん娘さんに2分の1ずつ相続させて、配偶者居住権を奥さんに取得させて、で預金も全部奥さんに取得させたら、まあ、遺留分は満たされるので、後から息子さん娘さんからお母さんに請求されるということを防ぐことも可能なんですよね。まあ、実際そこまでね、配偶者居住権でそれ、まあ、登記しないといけないんですけども、
そうですね、
まあ、息子さん娘さんに相続登記を入れて、でお母さんに配偶者居住権の登記を入れてって、まあ、そこまですれば、まあ、遺留分を遺留分の侵害額の請求を息子さん娘さんからお母さんにされるっていうのも防ぎつつも、マンションに今まで通りお母さん住んで、預金も全部お母さんに、奥さんにですね、相続させるっていうことも、まあ、可能は可能になってきますね。はい。
なるほど。わかりました。なんかいろいろと複雑ですね、やっぱりね。
そうですね。
あまりこの居住権を取得しようという方は少ないって最初おっしゃってましたけど。
そうですね。まあ、大体多いのが、やっぱりお母さんに全部相続させて、でお母さん亡くなったらもう自分たち相続するんだからっていう方が多いかなと。で逆のパターンが多いですね。その実際に住んでる奥さんが、どうせ自分が死んだ後は子供たちに相続されるんだから、先に子供の名義にしといたらどうかなって、なんか余分に登記の費用かかっちゃうから、もうどうせそうなるんだったら、今そうしといたらどうかなって、
いう場合も
その奥さんからこう言われることがあるんですけども。
そうですか。
ただそれをしちゃうと、なかった時
追い出されちゃう
よって
仲が悪くなった時にという
そう、お母さんもただでそこ住まわしてるんだから、もうちょっと落ち着いたら出て行ってよって言われかねないから、
そうですね、
やっぱり安全のためにですね、ご面倒ではありますけども、その奥さんの名義にしておいて、で奥さん亡くなった後は、その後は奥さんが、まあ、遺言書作るなり、もう兄弟間で、まあ、なんか話し合いするなり、それはまた次の問題として考えられたらどうでしょうか、
ね、
ですので、まあ、配偶者居住権までに至ったケースっていうのは、ね、まあ、あまり他でも聞かないかなと。
今じゃあもう本当に先ほど時間をかけて丁寧にご紹介いただいた遺言書を、今日のお話から言ったらはできれば公正証書の遺言を、少しその時には費用がかかるけれども、いわゆるこう揉め事とか残された奥様に負担がかかったりとかってことがなさそうなので、できればそういう形を取られたらいいのかなっていうのを今日のお話でずいぶん分かりましたけれども、司法書士の皆さんが今日ご紹介いただいた中でお手伝いしてくださるところはどういう部分になりますか。
はい、そうですね、まあ、遺言書を作成をされたいときにですね、アドバイスをさせていただいて、で、まあ、こことここはちょっと注意してっていうのをアドバイスさせていただいたりとかですね、で、あと まあ、あのこのご相談者さんが亡くなった後のお話ですけども、はい、あのまあ、名義がですね不動産がありますので、うん、
はい、
名義がそのご相談者さんの名義のままになってるのを、
うんうん、
この遺言書の内容に従って、
はい、
まあ、奥さんに相続させるとか、
うん、
息子さん娘さんに相続させるとかっていうことであれば、はい、相続の登記の手続きであったりとかですね、はい、で、まあ、ご希望であれば配偶者居住権のそういう あの、はい、設定の登記の手続きとかですね、
はい、
まあ、登記手続き全般もですね、うん、司法書士にご相談いただければと思います。
ありがとうございます。とにかく何回もこの時間のたびにお伝えしてますが、ね、100件いらっしゃったら100通りの相続の、ね、いろんな方法があるので、今これをお聞きになったからじゃあうちはってことにはならないかもしれないので、皆さんが無料法律相談を受けていただいておりますね。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階で、毎月していらっしゃいます。今月の直近の相談は10月15日来週の水曜日、そして次の土曜日の10月25日の土曜日、水曜日は夕方の5時30分から夜7時まで、土曜日は午前10時からお昼までとなっています。そして11月に入ったら11月の5日の水曜日も受けてくださいます。暮らしのお悩み困りごと気軽にご相談いただきたいと思います。お問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号 078-341-2755 078-341-2755 です。次回は11月12日の水曜日にハニー FM のホームページで配信してまいります。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました西村健一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755